サンキュー達夫プレゼンツ、二次元音声マガジン熱量と文字数。本日の編集会議はサンキュー達夫他でお送りします。
妄想クイズ&2014年 BL ベストカップル。どうもサンキュー達夫です。今回はですね、先月10月の26日に行われましたオタク芸人フェス、大勢の方いらっしゃっていただきましてね、11時半から夜の8時半ぐらいまでと、夜中の12時半から朝の5時ぐらいまで、阿佐ヶ谷ロフト、昼は新宿シアターモリエール、夜は阿佐ヶ谷ロフトという、本当に大変なイベントがございまして、二度とないかもしれません。ですけれどもね、一応音回してましてですね、夜の部の方、本当に翌日、月曜日、平日ということにもかかわらず、何人もお客さん来てくださいましてね、本当に収録がてらみたいな感じでした、だったんですけど、意外にお客さん来てくださいまして、本当にありがとうございます。あのお客さんたちのことはもう本当一生忘れません。でですね、今日放送いたしますのは、その夜の部の方でお話ししました、妄想クイズ。多分今までの熱量と文字数の中で最も中身のない、コーナーだったと思います。前半がその妄想クイズで、後半が、2014年 BL ベストカップル。これについて、オタク芸人などなどが話した結果を、こちらの方で配信いたそうと思います。皆さんの中でもね、BL 的ベストカップル、あの作品のあの二人なんていうのがね、いろいろいると思いますが、とりあえずそんなこと考えながら、今年を振り返りつつ、聞いていただければと思います。あとお知らせがございます。そうですね、いろんなイベントやってるんですよ、僕もね。この間は残響のテロルの司会などやったりとかもしたんですけれども、今週末、11月の22日に、アニマックス主催のアニマックスミュージックスというのが横浜アリーナで行われるんですが、行かれる方もいらっしゃると思うんですけどもね、その行けない方のためにですね、なんと、横浜アリーナの裏で、小部屋を用意しまして、そこから、うだうだ喋るっていう、中継があるんですね。これちゃんとアニマックスの公式の仕事なんですけれども、キャンチヤキさんと私、サンキュー達夫と、なんとですよ、足富慎吾先生が大抜擢ということで、どうやら業界関係者この熱量と文字数聞いてくださってましてですね、アニマックスの、某、責任のある方が、熱量と文字数やっぱ聞いてくださって、足富慎吾先生、どうしても使いたいとおっしゃってくださったということでね、大変ありがたいんですけれども。そういったわけで、アニソン祭り、なんとですね、これは昼の1時半から、土曜日の昼の1時半からですね、7時間半の生放送と。7時間半ですよ、皆さんこれ。こんな耐久レースございます？ですけど、本当にいろんなアーティストさんが、もしかしたら歌い終わってちょろっと出るかもしれませんし、ひたすらアニメとアニソンの話をしているという放送になると思いますんで、こちらの方がですね、パソコンとか、あとスマホとかで、見られます。アニマックスミュージックスで検索すれば出てくると思いますんでね。ツイッターハッシュタグが、シャープミュージックス裏というふうにね、裏が必ずつくんですね。僕らやっぱり地下芸人ということでね、やっぱこの辺の泥臭い仕事をやっぱ必死にやらなきゃいけないかなというところで、裏アニマックスミュージックス in 横ありの小部屋というのが放送が22日にございますんで、よかったら皆さんぜひ見てみてくださいね。そして月間熱量と文字数、木曜日にございます。こちらの方はですね、年内最後の、12月がちょっとシャツキステさんの方でイベントがあるということで我々使えなくなってしまったので、11月の熱量と文字数が最後の熱文字になります。イベントとしてはね。で、こちらの方は国井さんをやはり お呼びしましてですね、テーマが、考えさせられる武器トップ10というのをやりたいということでね。いや、単純にですよ。僕は国井さんにですよ。ちょっと武器について、武器っていうテーマでやりませんかという話したんです。例えば、強い武器とか好きな武器とかでもいいですよ、みたいなお話したんです。もちろんシチュエーション別で。で、実は国井さんがですね、いや、強いとかっていうのはやっぱ状況によるから、 僕はやっぱこの武器にはいろいろ考えさせられたっていう、考えさせられた武器について喋りたいっていう、早くもねじくれた入り口になってるんですけれども、もうこの時点でかなり傑作会の予感がしております。というわけでですね、シャッツキスで考えさせられる武器トップ10というテーマで喋りたいと思いますので、よろしかったら皆さん、木曜日ですよ、今月の、来ていただければなと思いますね。20日木曜日の20時、8時から秋葉原のシャツ喫茶で行います。まあ、空いてると思いますんでね。もう本当当日ちょっと仕事が終わったらふらーっと来ていただければいいと思いますんで、よろしくお願いしますね。そんなこんなでございます。まあ、あとは、ジップで、アニメ紹介したりとか、読売新聞でアニメ紹介したりとかやってるんですけれども、まあ、とりあえずは、こんなイベントやりましたというのようなね、ことを、聞いていただければなと思います。お楽しみに、妄想クイズ&2014 年 BL 的ベストカップルです。
サンケタコです。
クリカルです。
はい。女芸人界一可愛い女芸人白羽大丈夫です。高男子の神田真一でございます。
はい。
この優しい雨松崎です。黒柳
の
岡
本です。
暗闇の野崎です。よろしくお願いします。
はい、
お願いします。
ということで、7人の大所帯となりました。今回はですね、2014年 BL 的ベストカップル。
よーし、
BL の話です。はい、
自分たちがもうこの年、今年はですね、このカップルが最高だった、ごちそうさまありがとうというね、
やらせいい、
やらせいいというね、まあ、こういうところがこのカップルは良かったというところをもうみっちり語っていただきたいと思います。はい、今お手元に紙がございますので、はい、皆さんね、しっかり掛け算で書いていただければと思います。はい、作品名と人物名を書いてください。
はい、
僕いいですか。
はい、どうぞ。
僕そんなに詳しくないんで。
あ、じゃあ聞き手でいいですよ。
あるはあるんですよ。でもこの2人やらすいっていうの
は、ね、じゃあ一応例題として、じゃあ国さんお願いします。発表をね。まあ、今年もね、いろんな作品がございました。まあ、男性の方でね、ちょっと腐ってるメガネをかけてる人はなかなかいないかもしれませんが、うん、あ、なるほど、そういう見方があったんだねっていうふうに、まあ、とどめておいていただければ、はい、まあ、我々には全てそういうふうに見えているというふうに思っています。ちなみに今日ここにいる松崎君と僕は割と腐り目な感じの人間で、
ね、
まあ、僕は商業 BL もいける口なんですけれども、
はい、
まあ、BL 的に楽しめた、まあ、第一次原作という形で構いません。
はいはいはいはい。はい、
ちなみに私今年もこの BL がやばい2015年女子版、うん、選考委員やらせていただきましたので、
お、
ぜひ出かけた際には買っていただければと、
ね、
今年も120冊強の、BL 漫画読みました
です。商業の、そうです、ね、BL ですね。はい、
もう僕漫画は BL しか買ってませんので、ジャンプとかはもう漫画記載で読むようにしてます。はい、そんな感じですけど、じゃあまず国井さん、どういう感じだったのか短いです。はい、
僕ですね、そんなに完全に脇役のお二人なんですよ。
はいはい、
だからキャラクターの名前も多分ないんだと思います。
お、
月刊少女野崎くんという作品にできた美術部にね、うん、男子が2人いるんですよ。
いますね。
その2人がよく見ると、はい、制服、ネクタイなんですけど、一、はい、人はきちっとかけてて、メガネをしてるんですよ、一人が。で、もう一人がメガネしてなくて、ネクタイ緩めてるんですよ。その二人がね、やらすいみたいな。
やらしかった。
やらしいよね。あれやらしかった
ですよ、ね。あれできてますもんね。
あれできて。
あれはできてましたね。
こう例題にしてはレベルが高かったと思います。
あ、そう。
ちなみに黒柳のお二人はご覧になってましたか、月刊少女野崎くん。岡本さん、どうですか、美術部の2人というのは。
あ、すみません、私ミコリンばっかり見てて。
そうなんです
よ、入れない。
部女子は好みの人以外は見えてません。
基本ね、
このデリート機能も持ってるってことを、これ皆さん、ね、ちゃんと知っておいていただきたい。
そういうメガネなんですね。
そうです、都合の悪い情報と見たくない人物は見えない。特殊なメガネなんですね。はい、はい、その見えない、みんなに見えてないものが見えてます。
はい、
はい、ということで、じゃあどなたから行きましょうか。じゃあ、しはっちゃん。
はい、私ちょっとマイナーアニメになるんですが。
お、なんでしょうか。
メガネ部の。
メガネ部
みつきくんとあきらさん。
おー、
ここは
リバー、リバーというのはリバーシブルの略で、攻め受け、逆転してもいいという、はい、まあ、一応ちょっと翻訳しておきました。
ちょっとメガネ部があんまりね、見てないかもという方のために、一応ちょっとキャラが分かるように、私の自分の
実物を
部長と、
素晴らしい部長と、まあ、部長は2年生なんですけれども、美月君は1年生の後輩で、
はいはい、
部長に憧れてメガネ部に入部するっていう、
1年生みんなメガネかけてるやつですね。
はい、メガネ部に通う、工業高校に通う男の子5人がメガネ部という部活をやっていますという、そういう話なんですが、
はい、
もう美月くんのワンコ攻めがすごくて、
ワンコ攻め
グイグイきますよね。
昨日のように可愛い感じのね、
もう相馬先輩、相馬先輩みたいな、もう相馬先輩大好きですみたいな感じで、もうすごいキャンキャンなんですけど、相馬先輩は結構クールな感じで、あんまり相手にしない感じなんですよ。なんだよ美月とかもなく、このメガネ部という、まあ、ちょっとメガネ部の説明になるんですけれども、うん、メガネ部という部活は、女性の体を透けて、服を透けて見させるためのスケスケメガネというメガネを作るために部活をやっている5人組の話で、う
ん、男子が見ても十分笑える頭の悪いやつ
です。本当にで見てると、色彩の関係でどんどん目が悪くなって、見てる本人もメガネを作るというそういうアニメになってますので、でね、ぜひ見てください、はいはい、そんな中、スケスケメガネを作るために相馬先輩は日々スケスケメガネを作るぞっていう、もう確固たる思いで、
まっすぐなんだよね、
まっすぐな思いでスケスケメガネを作ろうとしてるんですけど、うん、あれはカモフラージュです。
え、女の子の裸が見たいんじゃないの？
女の子の裸を見たいがためにスケスケメガネを作っていると言ってるんですけども、
カモフラージュ、
あれはカモフラージュで、メガネ部には続きがあって、
オリジナルの続きが
続きがあって、美月くんがメガネ部が、ね、スケスケメガネがついに完成したときに相馬先輩を呼び出すんですね、屋上に、
うん、
で、相馬先輩、そんな女性の体なんかよりも僕の体を見てくださいって言うんですよ、美月くん。
おお、来ますね。
これはかなりごちそうさま
ですね。美月くんはもう本当にグイグイなんで、相馬先輩に対してもう大好きですっていう子なんで、で、行くと相馬先輩が、このメガネは実は女性の体を透けさせるためではない、美月、お前の体を見るため。
やったー、
ありがとう、スケスケメガネ、
やったー、確かに、
幸せに、
確かに、
最高、いいアニメ、本当に、
サバエシありがとう、
サバエシありがとう、
サバエシになってけれ、
どこ、本当に、いい、
確かにベストカップルのにふさわしいカップルですね、
はい、本当に、はい、ぜひ見てほしいです、メガネ部は。
そうですね、
本当に、
はい、メガネ部、
私のベストカップルでございます、
はい、いいですね、このような感じで進んでいきますから、
はい、
ただ良かったということで、そうなんですね、
はい、
ちなみに同一作品とか同一カップ出てきたら、私もという感じで乗っかっていただければ、メガネ部大丈夫ですか？
大丈夫ですか？
よろしいですか？はい、じゃあシックスアイ、
はい、私映画なんですけど、ガーディアンズオブギャラクシーの、グルートかけるラフ。初めてです、人外に燃えたっていう。木とアライグマです。グルートは木の宇宙人のグルートと、アライグマの宇宙人のラクーンに燃えた、ビーストラブです、B8 で、
ビーストラブ、
ビーストラブ、これ何がいいかっていうと、このラクーンが相棒なんですけど、相棒の賞金稼ぎなんですけども、まあ、大体主導権握ってるのがこのラクーンの方なんですね。気が強くて短気 でいつもグルートのことを叱り飛ばしてるんですけど、でこのグルートっていうのはアイアムグルートの一歩しか言えないんですけど、ラクーンだけは何言ってか分かるんです。この子だけなラクーンだけなんです、分かってるの。でいつもラクーンが強がってるかと思ったら、実はこいつ豆腐メンタルなんですよ。酒飲むと、もう自分はこんな体になりたかったわけじゃないんだと泣き言を言い張
る。いいね、それ男の泣き言いいわ。
いつも強気なこいつが弱気になる、その時に包み込んでくれるのがこの木のグルート。
やらしい、やらしい、
包み込んでくれる。
これね、映画の最後で本当に包み込んでくれるんです、これ。うなずいてる。やっぱりこれね、最後来た時に本当に、ね、包み込んだ瞬間で、しかもこのラクーンが、ね、網溜めなんですよ。それを包み込んでくれるんですけど、もうね、その時ね、もう劇場の上でもう拍手ですよ。
やったーっていう。
途中でもしかしてこれカップ的に燃えんじゃないかって って気づくんですよ、うん、見てるときは別に最初、
まあ、まさかなと思いながらも
ライブだって木とアライグマですよ、うん、ないないと思ってたんですけど、うん、最後もう包み込んだそれは公式だと思って、もうピクシブを検索しまくったらいっぱいあった
と思って、あるんですね。
しかもあのタンブラーの方にもいっぱいあったんで、あの世界的にみんな燃えてるはずですから、あのこの後あの続編とあとアニメ化するらしいんで、来年からまたあの薄い本が当てるんじゃないかなと思って期待して
ます。おーすごーい。これもうアニメとしては声優さん誰なのかとか問題なんですよね。
吹き替え特にあの問題にあったのがラクーンは加藤浩次さんだったんですよね、映画版だと。でグルートの方はあの遠藤圭一さんかなので、多分アニメ版は変わっちゃうと思うんですよ。だからもうここら辺はあの森川さんとか諏
訪部さんとかすでに決まってらっしゃる、
この D とか
この D が
BL でおなじみの方々
がやってくれればもう薄い方がもう当たる
神田真一さんでした。ありがとうございます。でもね、クリーンさんが屈強な男がね、なんか傷ついて、うん、女のなんか膝枕で泣くみたいなのちょっとね、昔からあるシチュエーション
があるんですよね。その強い男が弱みを私だけに見せてるみたいな、
うん、それやっぱなかなかね、あの熱血漫画では見れません。
なかなかない。
そういうところは男が弱るところはいいですね。
いいですね、
はい、
グイッときます、
はい。じゃあ続いて松崎
あ、はい、私はですね、
はい、
まあ、皆さん多分こういう想像したんじゃないかなと僕は思うんですよ、
はい、
だから僕そういう目でしか見てなかったんですけれども、
はい、
僕らはみんなかわいそうのシロさんとウサ君
来たーこれ来ましたね松崎さん、
はい、で、シロさんの方が攻めです。
あー、うわ、マジですか。
マジです。
マジですか、シロさん攻め。
あの、シロさんっていうのは
順番で順番で対立女子アイドルですね。
あのね、シロさんっていうのはあのド M なキャラクターなんです、うん、だから段にあのけなされたりとかしても、はいはい、M 心がくすぐられるとか、はい、縛られたいとか常に言ってるんですけども、M だからといって受けだと誰が言った
決めつけの
今命令が出ました。 M だからといって受けだと誰が言った
そうで、その主人公であるウサ君はもう見るからにそう受けな顔をしてるんですよ。だから何でしょうね、例えばそのウサ君がその、まあ、思い寄せる、まあ、りっちゃんにあのなんかちょっとラッキースケベチ的なことをして嫌われてしまうんですよ。で、あのちょっとしょげているところにそのシロさんが近づいてきてですね、まあなんかその慰めようとしてくれるんですけど、ちょっといい加減にしてくださいみたいなこと言って怒るの。そんなド M な感じのこと言って、どうしようもない、やめてくださいみたいなこと言うんですけど、シロさんは M に対しては真剣なので、うん、M であることをけなされるとちょっとカチンとくるはずなんです
はずですね。
はい、だからそんなに言うんだったらお前も縛られてみろっていうわけですよ、
うん、おーお
ーいいですね。
だからウサ君はちょっと昇進だからちょっと傷ついてるので、まあ、やってもいいかなっていう気になるはずです
はずなんだ、
はい、
いや、なんでしょう。
いや、見えました
ね。結婚縛りされて部屋でじっとしてる2人が見えました
で、シロさんも縛ったはいいものの、攻めに立ったことがないからどうしていいのか分かんない。そこもまた可愛い。
可愛い、シロさん可愛い、うん、
この二人はもう鉄板だと思います。
なるほど、は
い、いや、いい、めっちゃいいですね。
ありがとうございます。
楽しいですね、この子が。
楽しい
なんて。楽しいですね。
いや、いい、尊いですね。
これ毎年やるべきですね、これ今年の会としてもったいない。しかも一組しか選べないんだよ。
そうですね。
じゃあね、その一組しか選べないというジレンマの中で悩んで俺がたどり着いた結論からまず一つ言わせてもらってもいいですか。
結論、
はい、ちょっと病が深い人二人いるんで、ここ
はちょっと前
にやるのからはい、クロマスの緑馬とフリーのレイちゃんっていう、
いや
ちょっと作品超えちゃったんですけど、
それは
それありなの。
あのね、でもね、言わして、
はい、言って
散々なんだとかカップとかなんとか言っときながら、俺ね、一人ぼっちなやつ大好きなんです、割と。あのね、緑馬に関しては鷹を泳ぐって言われると面倒くさい人種もいるんですけども、まあ、基本的に緑馬って基 気持ち悪いじゃないですか、まあ
まあ、変わり者だよ、
うん、でずれててほしいの、
はいはいはい、
あの、例えば高尾くんとうまくいっていようがいまいが思いはすれ違っててほしいだから思いはすれ違ってるけどたまたまうまくいってるあの二人みたいな方が嬉しい、
はいはい、
そうなんですそうでなきゃいけないんですで片やれいちゃんですよ、はい、この方も熱狂的なファンが多い、
はい
まあ、僕もねあのまず母乳が出たと緑間だけじゃなくもうれいちゃんを見ていたらうちの子ってなぜか言ってた俺の母乳を飲んで育ったれいちゃんもっと出番増やしてくれよ
母性がね
僕は今日脇にクレームかけようと思った
うちの子が出ていないじゃん
片谷遥かとモリンはイチャイチャイチャイチャ
イチャイチャ
お前なんでベッドで二人寝てんの
最終回前ね
そう俺はまだ認めねえよって思ってそういう作品の中でやっぱレイちゃん、まあ、俺が大好きな、渚っていうキャラクターは、はい、誰彼構わず手を出してほしいので
いい無謀だもんね
そうなんですよ、はい、彼僕はだからね彼に遊ばれたい世の中の女の子みんながそう思ってるはずだ、うん、これはあの僕はあの大振り田島現象と呼んでますまあ、ただ一つは性欲の対象としてか私を見てくれないっていうあのやり捨てる感じの渚がやっぱ僕が好きなステージなんです、うん、ってことになるとレイちゃんを作るのは誰だと、うん、えリンなのかアルカなのか、うん、マスコなのかいろいろ考えた結果いや陸上部の先輩でもない、うん、お前は一人でずっと寂しくしてろって思ったわけです、うん、なぜならば俺が癒してやるうちに帰ってこいって思ってたわけです
達夫さんが、
ね、でそんなね一人ぼっちの、まあ、緑間君とれいちゃん、うん、実はこうぼっちつながりでいけるんじゃないかなと
は
あ俺はねどう考えてもねやっぱ一人の背中が似合うやつが好きなんだよね
ほ
う俺ねだからそう考えたら今年横澤の場合もねあの世界一初恋
の横澤
が初日に行っちゃいましたけど、うん、どこかでこれ公式同時になっちゃういう気持ちがね
横澤には幸せになってほしくない
欲しくないんですあの猫とずっと一緒にいて不幸せになってほしいんですわかるかなこれ
その二人の場合はちょっと悲しいカップリングみたいなところもあるんですか
まあ、 もちろん思いはすれ違っててほしいやっぱり
お互いのちょっとその一人ぼっちの
一方通行の両思いであってほしい
ああ、はい、噛み合ってないけど
あの緑間との関係に悩むれいちゃんが渚のところに相談に行って痛い目に遭うっていうのは見たい実はリードを取らなきゃいけない緑間君が恋にやびなんか臆病で高尾君に相談に行ってるところは見たいっていう感じの2人かなごめんねちょっと分かりづらい
このまま付き合わずにずっと年を重ねていってっていうのはなんか見えますね
あでお互いなんかいくつまでにあれだったら結婚しようみたいな
まあそうですね
そういう、
まあ、この2人の初めての夜はぜひ小島先生に書いていただきたいなんですけど、まあ、それ公式ということでね、はいはい、僕はまあそんな感じだったんですけどじゃあボスキャラお二人に
いや田中さんよっぽど病気でしたけど
病気でした
ね病気でしたけど
ただあのこの暗いの岡本さんは、はい、あの横澤に対して達夫さんと全く同じことを言ってました
あ本当ですか
あの幸せになってほしくないってずっと言って
たほしくないんですよ猫で十分なんですよ
だからあとその世界一初恋 の千秋
優、うん、骨好きの優
すっごい大好き
わかる優さもったいないわねあれまだ全然いける子よ全然いける今日一番の笑顔だね。
百万ドルの笑顔ですよ。
はい、そんな岡本さんの今年のベストカップル。
いろいろ見たんですけど、はい、結局フリーの誠と。
いやもうそれ。誠春？誠春？
誠春？ちょ
っと待ってだからこれさ、リーンはどうするの？リーンは。
読め読め。
差し読め。
喧嘩も10話で喧嘩して
あったね
あんな悲しい花火見たことないですもん
いや確かに
で、はるかとまた泳ぎたい誠ね
で
たまんなかったよ
で、その行っちゃうじゃんオーストラリアに、
はい
はい、
で、はるかが多分その喧嘩して動揺しすぎて水着を忘れてしまうっていうそのいつも履いてた なのに履いてなかったのに、うん、確実に誠との喧嘩が尾を引いて。
ちょっと松崎くん、僕は気づかなかったね、それ。
そういうことか。
そうです、だから
彼はショックで水着を持ってかなかった。
いつもは持ってくはずなのに。
そう、持ってかなかったのは。
あ、じゃあリンとは体だけの。
そうそうそう、実際付き合ってるのは。そう、
誠なんだ。
誠と遥かの。そうだそうだそうだ。
その2人を送り出せる誠も偉いなっていう。そうで、帰ってきて、その空港に迎えに来るじゃないですか。ああ、で、はるかがすっごい気まずそうにしてる中で、誠がおかえりって笑いながら彼氏力の高さに
誠は彼氏
だから力って
幸せそう幸せそう、ね、
あれ見て本当に結婚しちゃうよって本当ナチュラルに出
てる。でもさ、でもだよ、うん、そしたらやっぱはるかは、うん、誠っていう存在がいるのにリンと旅行行っちゃダメでしょ。だってこれ、そうそうそう、なんかもう羽鳥っていう存在がいるのに温泉行った千秋と一緒だよ。
それはだから本当に動揺すぎて喧嘩をしてしまったっていう、うん、その唯一の味方であった誠が、うん、その
昇進旅行だ。
そうだ、もうどうしようかなっていう。でもずっと寝れなくて、その晩も、うん、で、
いや俺が誠だったら怒ってるよ、浮気してるんじゃないかって。
いや、それも許せるよ。誠なんですよ。
大きいな、誠のやつは。
誠は彼氏力ね。
俺誠ますます好きになっちゃった。
はるかの鈍感も。
もうね、いい話聞いたね。
あー、よかった、
よかった、よかった、聞いたこのコーナーやっといてよかったね。
よかった。
はい、じゃあ、最後お願いします。
どう
ぞ。
私
はあのアニメじゃないんですが、漫画の方でしか読んでないんですが、青江くの、
青江く
ん、雪をかける、
うん、
子猫丸さん。
はいはいはいはい、雪をかける。あー、わかるわ、わかるわ。
どうですかこのガチ感。
あの、世の数千とか流行りしたり関係なく好きなものだけを追いかける。
私そのタイプなので。
一番面倒くさいタイプですね。
そうなんですよ。
2014年って言ってるじゃないですか。ちょっとコーナーの趣旨を
違うね。
あ、そうなんですね。
最初は普通に楽しくて読んでたんですが、
ちょっとまたいいメガネキャラなん
ですね。そうなんですよ。ふと途中で子猫さんの可愛さに気づきまして、もともと私のボンが好きで、
ボン、
うん、なんだっけ、名前ボンって呼んでるか忘れちゃった。まあ、
いますよね。
そうです。子猫丸さんが一応そのとてもこう尊敬してる、まあ、あの同い年の幼馴染の男の子がいるんですが。いるいるいる。その子が最初ウケだと思ってたんです。見た目がすごいイカチク
で。その子が最初ウケだと思って
た。見たんじゃ
ない。最初からそう思ってるんです。考えをアップデートするだけなんですね。
と思ってたんですが、ある日子猫さんがその弱々しくてちっちゃくて坊主の男の子なんですけど、身長もすごく小さくて、その子がある日こう、
そうだね、
戦いでパッて、はいはい、自分がそのこの学生たちを統率して魔物を倒していこうって目覚める時がある
んです。みんないない時にね。
うん、そうです。それを見た時に、この子は小さいのになんて大きなものを持ってるんだって。ドーンってなったのと、プラス
ドーンってなった、
ドーンってなった、
胸にドーンってなったのプラス、子猫さんがその袈裟を着てたんです。あの お坊さんなんです
けど、
袈裟えれえなって。
袈裟えれえ、
袈裟えれえ、確かに
袈裟エレー
な。お坊さんとかエロいもん
ね。フランス人の女優みたいですね。袈裟エレーナ、エレーナさん、
エレーナさん、
エレーナ。もうだから、もうじゃあこの子さん絶対ウケだと思ったんですけど、その時に相手が誰になるかと思った時に、うん、このユキオっていうのが主役のリンのお兄ちゃん、あ、弟だ、
弟
だ。で、ずっとその
コンプレックスがあってね、
コンプレックスがあるんです、お兄ちゃん
に勝てない、全然力がなくて、うん、で黙ってエクソシストになってっていう。
そうで、もう今はその自分の方が強いと思ってたんです、リーよりも。
そうだね、
でもそれがその話が進んでいくにつれて、やっぱり自分は劣ってると、うん、いろんな意味で、うん、お兄ちゃんを超えられないなっていう意味で、はい、こう子猫さんがボンに執着してるのと一緒で、ユキオはリンに執着してるんですよ、
うん、
だからまあユキリンとかリンユキはメジャーなんです。
はいはいはいはい、はい、
でもその時に気づいたんです。この二人はそれだけ似てるってことは、うん、お互いの気持ちがわからない、
不助手は探偵なんですよ、皆さん。わかります？
いろんな要素をね、調べてって。
そうなんです。
で、子猫さんは頭がいいので、うん、なんとなく気づくんです、ユキオが何かに悩んでいると、うん、そ 包容力ですよ、
はいはいはい、
あの大人の幸男ですら落ちる包容力を
落ちたんですね。
だから包容力がある方が受けっていうことになるわけ
です。今回はそうですね。
まあ、でも能崎さんの場合だからすごい好きなキャラ、受けっぽいキャラで、きっかけはその今朝
今朝
ところで、じゃあ相手は誰かっていう探偵だったわけですね。
そうなんですね。
ミステリーがあったわけですよね。
そうですね。
解けた、謎は解けた、謎は解けた、
困るということで、じゃあ最後は皆さんに拍手で決めていただきたいと思います。
あ、そうですね、今年の一番を決める
プレゼン込みで、今年の一番を決めたいと思います。
はい、
では国さんの月刊少女の野崎くん、美術部の男子2人くん、はい、
あー、ゼロだ、
メガネ部、三月明、お、白旗
見てる、メガネ部本当に見てる見てる本当に、
はい、そしてシンクさん、グループの野崎くん、
すごいね、
かわいい、しかも熱狂的な拍手、おー、はい、そして松崎シロさん、うさくん、シロうさ、
あー、ありがとうございます。
はい、私と緑間レイちゃん、2人がちょっと待って、2人が滑ったみたいになってますけど、はい、そしてフリーの誠春か、これは僕も1票投じます、誠春、はい、そして青江の雪男と子猫丸、あれ、
お、あ、でもいる、
1票、ね、入りましたということで、じゃあ今年の2014年、BL 的ベストカップリングはガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの、
熱量と文字数、
はい、どうも、サンキュー達夫です。
どうも、優しい雨、松崎です。
どうも、バンバンバン、鮫島です、お願いします。
どうも、ハイパーアレンザー、牛島です、よろしくお願いします。
女芸人界一可愛い女芸人、白旗一郎です、よろしくお願いします。
そして、
間違っていたのは俺じゃない、世界の方だ、国崎です。
今日はこの5人の回答者に揃っていただきました、はい、皆さんお待ちかね、サンキュー達夫の妄想クイズ、
同じに同じに、
はい、ということでですね、今から私が出すクイズに燃える妄想で答えていただき、私を満足させてくれというコーナーでございます。
では私を満足、はい、サンキュー達夫さんを満足させる、
僕を満足させてくれればいいですね、
まあ、新手の風俗ですね、
もし必要であれば紙を使ってください、挙手で口頭で回答していただいても構いません、
はい、
それでは皆さんも一緒にお考えください。第1問、
名司会者だな、
軽音からの問題、
おお、いいね、
軽音のゆいちゃんが、はい、俺のことを好きになりました。さて、
は
いはい、ゆいは、はい、どういう告白をしたでしょうか。さあ考えてください。
一つ質問いいですか。
はい、どうぞ。君さん、
このゆいちゃん の, あの気持ちっていうのある程度さん、はい、あの達夫さんは気がついてた。
全然気づかなかったんだよね。
あ、なるほど。
さあ、私を満足させなさい。どうぞ。もうこれはもう出発力、
ゆゆいちゃんが
脊髄反射の妄想で答えていただければいいと思うので、はい、鮫島、
はい、達夫さんとゆいちゃんは高校は別々なんですけど、中学までずっと同じ学校だったんですよ。で別々で、ゆいが競馬競馬入ってるとして、実は俺もきっとやってるんだよねって言って、毎日こういつの間にか同じ帰り道わざわざ寄っていくようになったんですよね。である時、ある冬の日に校門で待ったら、ゆいがお待たせって来るんですけど、雪で転んじゃったんですよ。で、いてててててって、あんな感じで言うじゃないですか。いてててててててって、大丈夫か、おい。で、こう言った時に、すげえ、こんなに近くに顔を合わせるぐらいあったっけぐらいの近くまで来て、向こうが、あー、好きって言って、
あれ最初から出ちゃうかな。一発目出ちゃった。惜しい。
惜しい。
まだもっと、もっと、もっともっと、もっと、もっと、もっと、もっと、もっと、もっと、もっと、もっと、もっと、もっと、もっと、もっと、もっと、もっと、もっと、もっと、もっと、もっと、も
っと、もっと、もっと、もっと、もっと、もっと、もっと、
はい、
文化祭に達夫さんは実は一人で落語をやられてたんですよ。
恥ずか
しやられてて、で、みんなが緊張してるわけですよ、放課後ティータイムのみんなは。
ツンデレしない
な、
ね、はい、僕
は。なんですけど、その達夫さんの落語を見て、ちょっと、リラックスするわけですね、リラックスする。で、全ての、学園祭が全部終わった後に、その達夫さんに話しかけて、ゆいちゃんが、すごく面白かったです、本当に、本当にその達夫さんのおかげで緊張がほぐれましたみたいなこと。で、達夫さんもちょっと調子に乗って浮かれてしまいまして、はい、そんなことそんなこと俺に言ってくれるんだったら、じゃあ俺と付き合ってくれるのみたいな、言ったら、うん、いいよ。
そんなわけないだろ。俺が告白してるし、それ。
あ、本当だ。
そんなんじゃねえ。お前がしないやつでしょ。あ、しな
かった。はい、ですね、ゆいちゃんの高校にですね、達夫さんが教師として、
あ、なるほど、ね、ちゃんと今の設定を守りに来ましたね、
はい、古文の先生、
古文の先生なんですね、はい、
わかりました。で、ゆいちゃんは達夫さんを見た時から、は
い、
はーって、ギータを見た時の目を
ちょろいな、ちょろいな、ゆい、
あれ欲しいとか言うんですよ、ゆいちゃん
が。いいね、いいね。
で、洗濯、いざ洗濯をね、取るってなった時に、あ、もう絶対古文にするみたいな、はい、私古文みたいな感じで、もう音楽とか取らずにもう古文を取るわけですよ。
あ、もうこれだけだ。
で、古文を取り、まあ、授業を受けるたびにもうずっと授業中、あのキラキラした目で見てくるわけですよ、
はいはいはいはい、はい、
あ、欲しい、ずっと見てて、その授業がね、もう何回か授業を重ねるうちにもうずっとゆいちゃん見てるんですけど、うん、まあ、ある時たまたまゆいちゃんが宿題を提出するのを忘れて、職員室に届けに来るんですね、達夫さんの職員室に。そしたら達夫さんは別の空き教室に行ってていないという。
あら。
で、ゆいちゃんは空き教室に宿題を届けに行くんですよ。
だから二人きりになっちゃう
よ。で、二人きりになっちゃうわけですね、うん、で、その時にゆいちゃんは、先生好き、
早
いよ、いやいやいや、
ちゃう
どっかが開か
ないでしょ、開かないでしょ、開かないでしょ。ゆいちゃんはストレートですけど、絶対に
確かに
欲しいとか、あれ食べたいとか、歩いてもケーキですけど食べたいって言っちゃう
と、確かに、確かにそうです、確かにそうです、ただ今の惜しいです。
惜しいか。
あのね、最初から僕に一目惚れするっていうのがちょっと現実離れしてます。
あ、
もうちょっと僕拗れた人間なんで、
そう、そういうところを考えて、
じゃあ国さん、
あのね、ゆいちゃん、ああ 見えて努力家ですから。
あ、まあ、確かに、
バンドで、
俺は知ってるよ、
バンドで、ね、バンドでスタジオ借りて練習してるわけですよ、放課後ティータイムは、はい、で、時々彼女一人で練習してたりするわけですよ。そうするとね、いつもね、こう自分と同じぐらい夜遅くまでついてるスタジオがお迎えさんにあるわけこんな時間まで誰だろう。でも看板の音が全然聞こえてくる。なんか喋ってる落語だこれ
スタジオ、
そのスタジオでね、
一
人落語を練習しているサンキュー達夫さんがいるわけです。で、そこで興味が出てくるわけじゃないですか。で、最後までいるから、時間になると二人とも出なきゃいけない、うん、ってなってくると顔を合わせる機会も多いわけですよね。
そうです
ね。それでなんとなくこう顔を合わせていくとですよ、あれすいません、あんまりバカバカしくて俺が
笑ってない。顔を合わせていくとですよ、まあ、やっぱり正解ですよ、
興味が出てくるわけですよ、ゆいちゃん。で、君、サンキュー達夫さんもこうやっぱりね、そのじゃ あ, 芸名とかあるんですかとか聞くわけじゃないですか、はい、俺サンキュー達夫とか言うと、ゆいちゃんケラッケラ笑うわけ。
あ、いい
な、そう、
そんな、そんなのまたバカにしてとか言って、いや俺本当だよ、サンキュー達夫って言うんだもんみたいなことをね、ずっとやってるわけですよ。
チップで叩かれてるの知らねえみたいな
みんなで謝るって
。そうだ、そういうのを見てると、ゆいちゃんはそれも見て、全然良かったよ、キュアニの紹介とか言うわけですよ。なんか超いい子じゃん、
協会の方が紹介したから俺、
そう距離が縮まっていったところで、今度ねバンドの方がね、ちょっとゆい最後おかしいんじゃないってなるわけ。必ず同じ歌詞のところで使えるって言うんだよ。なんでここだって、前まで歌ってたじゃない、サンキューって単語がなんで歌えないって言うんだよ。そう、なんかこうなるんだ
よ。何この速さ、もうそうだ、
で、これ多分お向かいのなんかがあるんじゃねえのみたいなね、他のバンドが気になっていくわけですよ、
はいはいはい、
で、サンキューだと全くわからないわけですから、
そうです
ね、いや、何言ってんだいみたいなさ、ちょっとじゃあ俺が聞いてやるから、いつもこう落語聞いてもらってたから、
そうそう、
俺にやってくれよって言ったら、目の前でゆいちゃんがサンキューのところをやっぱり 使えちゃうわけですよ。なんでそこで使えるんだよって言ったら、だって好きなんだもん。
正解！イ
エーイ！俺が見たままだよ。
見てた。
見てたか。
恥ずかしいな。見てたなら言って。言って。俺その時にまた、じゃあ俺の出番しはゆい頼むぜって言ったから。言ったから。
出番しギターになっちゃうんだ。
ディフェンディングチャンピオン違いますね。ワンポイント。
はい、
もうちょっと手短にお願いします、ね。
すいません。すいません。
第2問。
第2問。
タツオとユイちゃんは付き合うことになりました。でも今日は初めての喧嘩。さて喧嘩の原因は何でしょう。さあ俺を燃えさせてくれ。さあ俺を燃えさせてくれ。ディフェンディングハンター、ほいさん、始ま
る。あれですね、ユイちゃんが歌詞を書いてるんですよ。あの天使に触れてある歌詞を書いてるんですけど。でもね、会えたよ、素敵な。
いい曲だよあれ。
子猫にね、違うなーつって、あーなんか違うなーつって、で立つ鬼って書いてるんですよね。でもこれ顔真っ赤だけど書いてる。立つおさんがそれをこれもう漫画家タイムキュラーみたいな感じですよね。もうなんか横向いてる。だからこれ見て何これってなんかちょっとおちょこる感じで笑うんですよ。
正解！
新軍氷を踏んでどこが川やら山やら知れず馬は倒れる、捨てては置けぬ高校は
パンパンガルパンならいた
し
ま、ね、はい、じゃあ10回休み。
はい、何もすることがない。
あ、僕ですか、はい、T シャツに書いてあったことです。 T シャツに書いてあったやつ。
T シャツって書いてあ
った。どこで見つけてきたんだよっていう。それね、付き合って1年目。
ああ、初めてじゃなかった。
そうなんだ、誕生日じゃないんだよね。はい、じゃあ3年目。
先輩って
。あー惜しい惜しい。これね、ひらがなだったんだ。あー、違う違う違う違う。はい、じゃあ国さん、
カタカナで歓迎ゼーヤ、カッコ毒って書いてドイツ語。
違います、違います。はい、しなた、
ゆいちゃんが多分手書きで書いたんですけど、
はい、
サンキューって書きたかったけど間違ってる。
正解！
タンクユー、
タンクユー、
タンクユ
ー、
タンクユー、
タンクよ。
戦車なんですね。
戦車に食いちゃう。タンクよ。マイナス1ポイント。
10回休みの上に、その上マイナス1ポイント。
ああ、でもそこ T シャツ
は
欲しい。
かわ
い
い
な。
かわいいね。それもらった時カーボーイビバップ買って突っ込んだの。
ああ、コスパさん作りませんかこれ。
というわけでね、まあ、ゆいちゃんと僕の幸せな生活続いてるんですけれども、ね、一方でちょっと別の世界線の話をしたいと思います。はい、では第4問、はい、アイマースからの問題です。俺の体を欲しがるミキを。
ちょっと
最後まで
聞いてください。もう一回スローで言ってください。
俺の体を欲しがるミキを俺はどうやって説得し我慢させてもらってるでしょうか。さあ答えなさい。まあね、ミキは割と求めたらね、やっぱ素直に来るから。
すいません、
俺もグイグイちょっと我慢しない。
ちょっと質問いいですか。
はい、松崎さん、
そのミキはあの1の頃ですか、2の頃ですか、アニメの時ですか、劇場版の時ですか。
うわ、難しい質問ですね。アニメの時です。
はい、わかりました。
ミキ、はい、というわけで、まあミキね、やっぱグイグイ来ます。僕も
もまあすごい好きですけれども、うん、はい、まあ一時期はねちょっともう引退しちゃうんじゃないかなと思って心配してもうテレビの前でヒヤヒヤしてました
ね。そうですよね、
まあ、でも僕と出会って彼女も成長したんで、はい、まあ、でもそこはやっぱりねまだアイドルだしみんなのアイドルなんで、まあ、ちょっと俺だけでも息子のもよくねえなって
、ね、うちの梓さんと同僚ですもんね。
そうです
ね、同じ事務所で活躍してます
もん
ね。
はい、ということでミキちゃん、俺どうやって説得してるか、
ね、か彼女をだから説得してるわけ、
まあ、なんて言ったら聞き分けてくれるかってことですよね。うん、ミキがじゃあ分かったっていうふうに言ってくれるか、まあ、明るく返してくれるかもしれませんけれどもね。
それはもうどれぐらいの付き合ってどれぐらいの時期ですか。
まあやっぱりね一番やりたい盛り3ヶ月ね。
やりたい盛りって言うのやめてください。
まあまあ早い早い早いみたいな感じですけれども、
はい、
はい、じゃあ国さん、
すごいでっかい会場のライブあるじゃないですか、はい、まだ客入れ前なんですよ。それを見てるこう上のところから見てるじゃないですか、うん、それをミキちゃん後ろからこう抱きしめてここ全員前にできたらな。
いやー、すご
い、いるんですよ。
それ症状
カツオさんなら言うかなと思ってかっこいいじゃないですか。
惜しい、
壁ドンじゃないなと思って。
まあまあ確かに俺ももうちょいで言いそうになったけど、あの時ばっかりは、あの時ばっかりで、でもねやっぱ触れるのよくないなと思ってね。はい、
はい、
はい、じゃあ牛島いいよ。
あ、分かった、はい、ミキがこう達夫さんに迫ろうとするんですよ、ライブ会場で。
ライブ会場
で、ライブ会場で、他のアイドルたちがライブしてるのの控えのところ で、
なんでミキはライブ出てないの。
ライブ、あ、まだ出番ない、
自分のパートじゃない、
パートじゃないです、はい、で、あの達夫さんが袖にいるのを見て、
なんで俺袖にいるのかな。
あの P ですから
俺 P なん
だね、達夫 P ですから。
そうだったかもしれない。
で P ですからそこにいるんですよ、うん、いるんですけど、で、ミキがあの母にいいって言って抱きつこうとするんですけど、達夫さんがライブ会場とお客さんを見る目が真摯に輝きすぎて、ミキがはって立ち止まって、ミキもあんな風に見られるようになろうと思って、ミキは恋を諦めるんです。
諦めちゃった、
諦めちゃったね。
まさきさんどうですか。
不正解だ。バカ野郎。
楽しいコーナー。楽しいコーナー。はい、じゃあしょんちゃん、
はい、ですね、ミキと達夫さんはお付き合いして3ヶ月ほどになるということなんですけれども、
はい、
まあ、ね、はい、某番組で一緒になったんですね、は
い、なるほどね、
まあ、きっかけは、まあ、何だったのかわからないですけど、
まあまあまあ、
某番組で一緒になりまして、そこでちょっと惹かれ合って付き合うことになったんですが、
はい、そうですね、まあ、グイグイ来ます。
そうですね、たまたまナムコプロの事務所に達夫さんが打ち合わせで来られた時がありまして、
あったかもしれない、
はい、打ち合わせで来たんですけれども、その時たまたまミキしかいなかったんですね。寝てたんでしょうね、多分ね、ミキはね、寝ててもみんな帰っちゃって、あ、ミキしかいないやみたいな、
はいはい、
でも達夫さんとミキは付き合ってますけれども、それはもちろんみんなに隠してますから。
危ない危ない、ちょっとも
うちょっともう何事もなかったかのように帰らなければと思ったんですが、ミキが起きちゃうんですよ、そこで。
やばい、
達夫の匂いがすると。
ミ
キがね、達夫の匂いがするのってハニーって来ちゃうわけですけれども、はい、まあ、達夫はダメだよミキと。ここはどういうところをするところか分かってるの、
うん、
そしたらミキは一生懸命輝くアイドルになるので、達夫がチュッてして帰る。
これ松崎さんどうですか。
うーん、正解でいいでしょう。
正解した
途中から松崎さんに言われてるん
ですけど、ね、松崎さんこれ、まあ、置いといて正解にはできない
そうですね、確かにアイマスのことはね、
僕寝てるのを見つけてっていうのでちょっと考えてたけど、いやそっちが正解でした、
はい、うん、どういう感じでした。
僕は寝てるのを達夫さんが見つけるわけですよ、事務所で他に誰もいないと、
はい、
で僕の場合はミキちゃんは目覚めないんですよ、で達夫の方は気がついてて無防備に寝てるわけじゃないですか、付き合ってると。でもう達夫はねこうキスしそうになるんだけど彼は我慢するわけ、うん、であのソファーに寝てるからソファーの下のところにこう背中をこうってね、サンキュー達夫がこうかけて、俺だって我慢してんだよっていうのをボソッとボソッと 言って、その後シーン変わってね、あれシーンってなんかあの他のほらメンバー来るじゃない、あの達夫はもう帰ってるからいないんですよ、ミキちゃんはグースか寝てる、寝てるはずなんだけど、みんな来てたらミキ何笑ってんのって 喜んで笑ってるわけですよ。起きてたんだねみたいな。ダメ？こんなのダメ？
コンテすごいな。
ダメじゃん。それね、知らんたのがあった次の日。
両方正
解。
最初の日は俺の匂いを嗅ぎ分けたミキっていう。確かに。惜しかった。そこも見てたの？
見てた見てた。
恥ずかしいなもう。
かっこいい男だぜと思ったよ。
はい。
ミキ界の後編だった。
可愛いと思ってるんですよね。
では最終問題。
ああ、お時間
か。早い。
ルパン三世に関する問題。
おお。おお。
次元と俺はどうやって出会ったでしょうか。教えてください。
すいません、その出会ったっていう三橋達夫さんはどういうポジションなんですか。あ、もうそれも自由に。
この生身の三橋達夫。
おお。
はい。
なるほど。
はい。この
次元大
好き。おじさんとして会ってますか。次元大好き。あの次元です。あの次元とどうやって出会ったのかっていう話ですね。
あ、
はい、国さん。
あのね、
乗ってきたね。
あのレ墓地で。
墓地。あなた墓地好きね。どうでもいいけど。はい、もう愛する人の誰かにバラを渡しに行くのかな、まあ、
次元はそうなんでしょう。わからないですけどね。でもそこの墓地で必ず青年が一人いるわけですよ。たたずんでお墓の前で。ご両親か誰かを亡くしたのかしら。って思って、まあでもそんなの、まあ、たくさんいらっしゃるじゃないですか、はい、そういう方。
父親亡く
した。うん、でまあ次元は別に俺には関係ないぜ。テクテクテクって歩き出していったらね、その彼は何を思ったか聞いてくれよ父さんって言って、その墓の前で落語をし始める。これはジャパニーズ落語。
落語なんだよ。
お前でそれ終わってから次元ちょっと興味持ったんだろうね。帰ろうとしたらあの駐車場のとこで待ってて、いっぱいおごるぜ。
あー、正解でいいでしょ。
正解なのこれ。
いや、国さんちょっとブルーレイ能力が半端なさすぎて、ちょっと妄想跳躍力がちょっと高まっちゃいましたね。かなり気持ちよくなっちゃいました。はい、というわけで国さん2ポイントということで。
ありがとうございます。
じゃあ妄想クイズ2014、国さんが優勝。
やったやったやった。
ごめんね、みんなそれぞれね。
いや、楽しかったです。はい、
じゃあ、牛島だけマイナスなんで、はい、あの皆さん100円ずつ、
交通費にもこと確保してのためになるんですけど、
じゃあまた次回の放送でお楽しみに。以上です。
ありがとうございました。
熱文字。編集後期。はい、というわけで聞いていただきましたけれどもね、最後お客さんに挙手で、決めて、挙手と拍手で決めていただいたのが、BL 的ベストカップル、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのグルートとラクーンという、これは講談師プロのですよ、プロの講談師の神田真紅さんという、まあ、講談をなさる方なんですが、この方また特撮大好きでね、まあ、あとアメコミとか、まあ、そういうネタもやってらっしゃる方なんで、神田真紅さん、本当にシンクって書くんですよ。で、紅のね、うん、シンクって書くんですけれども、そういった方も出てくださったイベントでした。また来年あるかどうか分かりませんが、よかったら興味を持っていただければと思います。今日はちょっとね、前振りも長くなりましたけれども、こんなイベントもやってますよと。妄想クイズ。まあ、こちらのサンキュー、マルシーサンキュー達夫ということでですね、もう何年も前から、やらせていただいてますが、ついこの間もね、米子映画事変の方に来ていただいたお客さんは、これと全く違う妄想クイズをアニメ界の3人が答えるというのを、まあ、聞いていただいたりもしたわけなんですけれども、まあ、またどこかでできればいいかなと思ってます。熱量と文字数のイベントもね、まあ、やりたいですけれどもね、そんなこんなでございます。改めまして、木曜月間熱量と文字数、こちらは考えさせられる武器トップ10。まあ、そしてあとは2014年のアニメを、まあ、ちょっと振り返りたいなと思います。そしてこれがゲストがクニーさんです。22日土曜日、アニマックスミュージックスの裏で、 裏アニマックスミュージックス in 横ありの小部屋というのをやります。こちらが7時間半、昼の1時半からの7時間半の生放送でございます。PC スマホで無料でご覧いただけるやつなんでね、足富慎吾先生出ますんで、よろしかったら見てみてください。もうちょろっとだけでもいいんでね、どうぞよろしくお願いします。それではまた皆さん来週までお待ちください。どうもありがとうございました。